行き届いたメッセージを2つも伺って、もう胸が熱くなっております。過去においてたくさんの殉教者が日本にも起こっておりますけども、目の前で母四女先生のように命をおかけになられて、今でも透析をなさっておられ、お休みなさらなければいけないお方でありますけど、命をかけて日本の宣教のために労してらっしゃることに対して胸を熱くしました。今日会衆の中にはバニマー先生も見えていらっしゃると思います。たくさんの宣教師たち、それから韓国からイム長老様はじめ、たくさんのヨイドからもお見えになっておられます。オンヌル教会もちろん、長老教会もメソジスト教会も多くの兄弟姉妹たちがここにお見えになっていらっしゃいます。イエス・キリスト様は夢を持っておられました。それは弟子たちが一つになることであります。パウロ先生もキリストにあって一つということを強調しておられます。私も毎日のように、日本キリスト教団、聖公会、バプテスト、ルーテル派、長老派、改革派、ホーリネス教団、ナザレン教団、兄弟団、同盟教団、インマヌエル教団、単立の一つ一つ、ペンテコステ、カリスマ、純福音、セブンスデーも、カトリック教会も、オーソドックスも一つになって、日本の国の宣教が進むように祈ってまいりました。今日は十分でないかもしれませんけれど、これだけの人たちが集まって主の御名をあがめ、きっとここにいらっしゃる宣教師も、それからすでにお亡くなりになられた殉教なさった方々も、150年前の方々も、このように一つになって主を賛美していることを、どんなに喜んでいることであろうかと思います。133編詩編の中に、兄弟姉妹たちが共に座していることが、こんなに素晴らしい恵みであり喜びであるとありまするけれど、もう一度先輩の先生たち、天に召された私たちの信仰の先駆者たちと共に神様を褒めたたえ、主よご覧ください、私たちは一つになっております。大きな拍手を持って神様に栄光を返しましょう。エイメン、ハレルヤ。主イエスキリストの御名によって、聖書を読みます。使徒行伝の第1章の8節です。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。今日の中心的なメッセージは12章の12節、使徒行伝12章12節。ペテロはこうと分かってから、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。その家には大勢の人が集まって祈っていた。初代の教会は立派な礼拝堂があったわけではありません。下田屋といいましょうか、一般の家が開放されて集会をしておりましたが、多くの方々が集まっておりました。人が集まるということには理由があります。3つあります。1つは、それは伝道したからです。先生が命がけて伝道しましょうとそう言われましたが、宣教は、伝道は聖霊様が働かれる。聖霊様は宣教の霊であります。第2番目、初代の教会はよくお祈りをしました。教会に問題がないわけではありません。教会というところは生きている証拠のように問題が起こるものです。一人の人が問題のない教会に行こうと一生懸命探して、問題のない教会を発見して、その教会に行ったそうですが、その人が入った瞬間に問題が起こったそうであります。多くの教会は問題が起こるか起こらないかが問題ではないんであります。それは問題が起こった時にどうしたらよいかということ。初代の教会はリーダーであるヤコブが剣で殺されました。そしてペテロも捕まえられて、いつ殺されるかわからない牢獄の中に入っておりましたが、使徒行伝12章の5節では、彼らは熱心に一つになって熱く祈った、コンスタントに続けて祈った、祈りをやめないで祈り続けていったと。韓国の方々に、台湾の方々に励まされて今日まで来ましたが、どうぞ諦めないで前進しましょう。祈りを通して奇跡を経験します。奇跡は祈りを通してなされます。ですから教会に問題が起こりましたら、祈りに導かれることは全てよし。一緒に言いましょう。はい、祈りに導かれることは全てよし。どんな教会にマイナスがあっても、あなたの家庭にマイナスが起こっても、マイナスは必ずプラスになります。一緒に言いましょう。はい、マイナスは必ずプラスになります。初代の教会は祈っておりますと奇跡が起こりました。ペテロは牢獄にいて、万人万兵に捕まっておったんでありますが、天の使いが現れて、そして彼は解放されました。 そして上着を着て靴を履いて、そして第一の栄章、第二の栄章を通過しました。そして鉄の門まで来ました。鉄の門が一人でに開きました。押しても引いても開けることのできない鉄の門、冷たい分厚い鉄の門が一人でに開いたという。皆さん、各教会は第一の栄章、第二の栄章ぐらいは開くものです。どんなクリスチャンでも洗礼を受けたら奇跡は起こるものです。けれども鉄の門はなかなか開かないんです。熱心に祈って、一生懸命祈って、熱く祈らなければ鉄の門は開かないんであります。私たちの周りに鉄の門があります。多くの祈りに応援されておりますが、鉄の門が開かれるように私たちは心を合わせて祈りたいと思います。祈る器になりたいと思う人はアメンと言いましょう。アメン。第3番目、それは愛の教会であります。おっしゃってくださったように、初代の教会には愛がたくさんありました。問題もありましたけど愛がありました。ペテロがどんどん開けてください、扉を開けてもらうように要求しましたが、中で祈祷会をしておりました。ロダさんという女中さんが出てきました。女中さんは、あ、ペテロさんの声だと思って中に入ってドアを開けもしなかったと書いてあります。ルカという人が、お医者様が聖書を書いておりまするけれども、喜びのあまりロダさんがドアを開けなかったという説明句が書いてあります。2000年の間、ロダさんは女中さんで教会の仕事を一生懸命やっておったんでありまするけれども、おっちょこちょいでした。慌て者でした。でも喜びのあまりだから許してあげましょうということでありました。教会の中に問題が起こりました時に、どうぞ悲しみのあまりだから許しましょう。年寄りだから、若いんですから、忙しいんですから、暇なんですから、アホなんですから、何でもいいから許しが教会の中に満ち溢れまするように。ハヨンジェ先生が日本に来られる前に、日本人を許さなかったという罪を許してくださいと祈ってくださいました。人を許さない、妻を許さない、夫を許さない、子供を許さない、親を許さない、牧師を許さない、そういう罪を許していただかなければ聖霊様の働きは進んでいかないと、そう思っているのであります。私は今日のメッセージのタイトルは、風は斧が好むところに吹くというタイトル。これは御言葉、ヨハネ福音書の3章8節の御言葉、文語訳聖書そのものであります。私は70人ぐらいの教会になりました時に、それでも、日本の教会としては成長した教会であります。お祈りをしておりましたんですよ。そうしましたら、風は斧が好むところに吹くという御言葉が来ました。そりゃそうでしょう。風は聖霊様のことですよ。聖霊なる神様はご人格を持っておられて、ペルソナ、人格を持っていらっしゃるから、好みがあるということでありました。聖霊様、お祈りするとき私はいろいろ親しく お祈りするんじゃないです。天のお父様、お父様、あなたは韓国がよっぽどお好きなようですね。韓国がばっかりリバイバルが起こって、天のお父様、あなたはキムチがお好きなんですか、それとも。そうやってお祈りしてたんですよ。そうするとその御言葉が私の心に入ってきたんです。聖霊は好むところに吹く。聖霊様、ちょっとまたいだら、あの海を渡ったら日本に来れるでしょう。日本の国は8000も教会があるから忙しくて大変だとするならば、他の教会はどうでもいいですから、私の教会にどうぞいらしてください。そうやってお祈りしたんですよ。私はですね、その頃気配りの牧師と言われておりましてですね、もう朝から晩まで気を配って牧師をする、当たり前のことでありまするけど、朝何回も礼拝して、午後の集会をして、夜も伝道集会をして、もう疲れ果てますと家内と一緒に日曜日の夜は、一杯やってたんであります。コカ・コーラですよ。スルメを買ってきて、スルメを噛みながら、そしてコカ・コーラいっぱい、そして教会員の悪口を言うことが、もうそれは楽しみです。そのくらい許されるでしょう。これだけ気を使ってんですから。あの青年は、あの親の顔が見たいとか、あのご婦人は口から生まれてきたんじゃないかとか、まあまあともかく、あの役員は、いろいろ悪口を言ってスカッと爽やかコカ・コーラ飲んでおったんであります。それでですね、聖霊様が私に働かれて、お前のその態度が悪いということでありましたよ。聖霊様は意図してご計画の中に、そこに信徒を置いていってくださるんですよ。日本の教会っていうのはね、牧師はね、誰でも考えてることがあるんですよ。馬が合わないと牛だと角合わせになるみたいな信徒がいるもんなんですよ。羊じゃなくて牛みたいな人がいて角が出てくるんですよ。私たち牧師はね、どうやって、どうぞ神様、この信徒さんが他に引っ越すようにってお祈りするんですよ。で、それがうまくいかないときはどうするかというとですね、早くこの方が召されるようにってね、まあそんなことは祈ったことはないですよ。 ですけどそれがいけない。聖霊は意図してお前の人格を作るために、教会を形成させるためにあえてその人をそこに置いたんだということに悟りが来ましたんですよ。それで私ね、悔い改めしてね、そして次の日曜日にね、みんなの前でお詫びしたんですよ。皆さんお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけど、私は信徒の方々を裁いてましたって、中にはうなずいたりなんかする人がおりましたんですよ。ところであなた方もこの若い牧師を裁いてたでしょうって言ったら、みんなもうなずいたりなんかしてたんですよ。それで私は聖霊様から叱られて、聖霊は風は斧が好むところに吹く、聖霊様に好まれないことをやってたからお詫びしたんです。それで私は今後、牧師である私は信徒を裁かないことにします。その代わり信徒も牧師を裁かないようにしてください。信徒同士も裁き合わないようにしましょう。そしたら聖霊様が吹いてくださる、風が吹いてくださるからという、その信仰に立ってから変えられたんですよ。私たちの教会は聖霊様によって変えられてきて、今週の礼拝は何人人が集まったかというと、私が就任した時は27名だったんですけど、今週の礼拝は1321名礼拝集まっている。主の皆をあがめます。それから祈祷会、祈祷会は4名でスタートしたんですけど、先週の祈祷会は562名の人たちが祈祷会に集まっておるんであります。主の皆をあがめます。何を申し上げたいかというと、聖霊様はご人格を持っていらっしゃるということです。ハー先生があれだけのメッセージをされましたけど、重要なポイントは聖霊様に好まれる教会を作るんですよ。聖霊様が好まれないことはやめるんですよ。裁き合うことはやめる。イエス・キリスト様はルカ福音書の17章でこうおっしゃいました。神の国はどこにできるかって言ったら、あなた方の中にできるって言うんですよ。ご主人の中に神の国があって、奥さんの中に神の国があって、そしてその間にはもし争っていましたら神の国がないでしょう。牧師の中に神の国があって、信徒の中に神の国があって、その間に神の国が作られなければ、それは問題があるでしょう。 A という教会はもちろん神の国が作られているでしょう。 B の教団にも神の国があるでしょうが、 A と B が裁き合って一つになることができなければ、それは神の国の達成には程遠いでしょう。150周年記念、これを記念にして私たちはどの教派教団も、それは違うんですよ。違いが分かる男っていうのはコーヒーの問題じゃないんですよ。違いを楽しむということが重要、違いを認めてかかるということが重要なん。みんな同じになるわけではないでしょう。流れが違うでしょう。歴史を伝統を大切にしなきゃならないでしょう。でもね、皆さん、聖霊は好むところに吹くということは、私が身をもって今証しをしました。私はね、能力のないそういう牧師ですよ。72人になった時もう限界だと思いましたよ。強く確信しました。日本の伝道っていうのはこれ以上進まないと思いました。でも聖霊様を信じて、聖霊様を歓迎して、聖霊様を受け入れてから、聖霊様が風のように教会の中に吹き荒れてくださるようになったんです。これはね、本当に素晴らしいことが起こります。個人的にも素晴らしいことが起こります。今日悔い改めて神様の前に出ようではありませんか。私は13歳の11月の6日に救われました。牧師の子供でしたけど、親に逆らっていました。母親と喧嘩ばかりしてました。なんで俺を産みやがったんだ、断りもなしにって喧嘩してました。母の髪の毛を引っ張ってました。家庭内暴力、なぜですか。日本は戦争の後ものすごく貧しかったんです。一般の家庭が豊かでありましても貧しい家庭でした。なんでこんな家に俺を産んだんだということで母に乱暴しておりました。母が言いましたよ。京都に修学旅行に京都に行けないからといってぼやきなさんな、やがて世界中を聖書を持って歩く人になるからって夢持ってたんですよ。その通りになりましたね。愛する巨大姉妹、夢を忘れてはいけない。幻を持たなければならない。幻があなたの人生を決定していくでしょう、作っていくでしょう。あなたが今日夢を持って、幻を持って、聖霊様に好まれる人生を送りまするならば、神様が驚くべき奇跡を与えてくださる。私は13歳の少年の時に救われました。今日救われる魂を私は求めたいと思います。今日これだけのメッセージを聞いて、私たちがもしアクションを起こさなければ、何のために先生が命がけてメッセージをなさったんでしょう。今日クリスチャンでない方がいらっしゃるはずであります。兄弟姉妹たちにお聞きしたいと思います。神様、あなたを命がけで愛していらっしゃいます。今日信ずるなら今日救われます。今日信ずるなら、イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために血を流してくださいました。あなたに永遠の命を与えるためにイエス様は十字架にかかられました。ですから今日、今イエス・キリストを救い主として信じまするならば、今日救われます。永遠の命をいただきます。罪許されて神の子とされます。愛する兄弟姉妹、今日私はイエス・キリストを信じています。主イエス・キリストを今日信じます。そういう人は手を挙げてください。そして手を振りましょう。 イエス様を今日信じている人、イエス様を、信じますとおっしゃる方、今日決心しましょう。エーメン。手をもうちょっと手を振りましょう。愛する兄弟姉妹、イエス様を信じていますか？エーメン。2階席にもいらっしゃいます。感謝します。アーメン。主の御名をあがめます。もう一つです。献身を主の御前に誓いましょう。13歳の11月の6日、13歳でありますよ。救いの恵みをいただいたら、私の心の中に爆発的な喜びが湧いてきました。親父が塩をなめてでも伝道すると言った意味が分かりました。僕も献身する。13歳の11月の6日に献身しました。何にもない男ですけど、5つのパンと2つの棒のようにイエス様の手の中に乗りましたら、用いられるようになりました。兄弟姉妹、年齢が進んでいらっしゃる人も献身の生涯を送りましょう。余生を何のために使いますか？あなたの持っていらっしゃる賜物を主のところに持ってきませんか？全員が神様のためのお役に立つ人になってほしいと思います。世のため、人のためって言いまするけど、神様のために、神様に用いていただくクリスチャンになろうではありませんか。もし私はイエス様のために用いられる器になりたい。決心するだけですよ。神様にお捧げするだけですよ。神様は素晴らしくあなたの人生を用いてくださるでしょう。信ずる者はアーメンと言いましょう。献身の思いを持って全員立ちましょう。そして神様に褒め歌を歌いましょう。我が魂いざ讃えよう。私の魂は主を褒め讃えております。それをご一緒に賛美しましょう。我が魂いざ讃えよう。おいらぬ痛みを我が魂いざ讃えよう。おいらぬ痛みを雨を降り注ぐ方は、そこに手を置いてください。恵み深い天のお父様、私の両親はどんな厳しい迫害の中にあっても、戦いの中にあっても、愚痴一つ漏らさず耐え、信徒を愛し、日本を愛し、天に召されていきました。私の敬愛する先生方は刑務所の中に入れられても、鞭打たれても偶像礼拝をしませんでした。 150年の間、また16世紀からカトリックの神父様たち、多くの殉教者たちが出ましたが、この国を今憐れんでいてくださいます。少し成長が遅いんでございますけど、私たちは主の御前に悔い改めをしております。どうぞ私たちの知って犯した罪も、知らずに犯した罪も許してください。今日そのままで帰らないように、今日ここにいらっしゃる全ての方々がイエス様のご愛を受け入れ、救い主イエスキリストを心の王座に主としてお迎えし、今日2009年7月の8日の夜、私はイエスキリストを救い主として信じましたと、そういう決断の中で救いの恵みを固くし前進することができるように、各教会にもう一度宣教の働きが聖霊によってなされ、どうぞ祈りが教会の中に、祈ることも聖霊の働きです。聖霊様、どうぞ日本のクリスチャンに、伝道者たちに祈る力を授けてください。祈りと御言葉に先進することができるように、愛が与えられ、多くの信徒たちが牧師を裁き、牧師が神経を患う人たちがおられます。貧しさの中に耐えてアルバイトをしながら伝道している人がたくさんいらっしゃいます。どうぞ日本の牧師たちに勇気を与え、希望を与え、おぼつかない歩みでありますが、献身を今日新たにいたしました。どうぞ私たちをお受け止めくださいまして、主の栄光のためにお持ちくださるように、日本の教会に激しい風が吹きますように、また穏やかな風が吹きますように、愛の風が吹きますように、傷が癒されますように、病が癒されますように、主の御をあがめ、主をあがめ、主を礼拝し続けることができるように助けてください。宣教師の方々の労に報いてください。あなた方は全力を注いで主の技に励みなさい。その労苦は決して地に落ちることはないとお約束であります。改宗の中に傷ついた方々が多くいらっしゃいますが、もう一度神様、慰めを与え、励ましを与え、力を与え、何回挫折しても、失望しても、絶望しても、希望は失望に終わることはない。なぜなら聖霊によって神の愛が注がれているからである。希望を持って前進できますように。明日開かれます全ての大会、それに主のお助けがありますように、日本の国に奇跡の御業をお勧めくださいまするように伏してお願いします。今日の記念大会の全て栄光主にお返し申し上げます。仰ぎ願わくば我らの救い主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しきを交わり、お集いになられました敬愛する兄弟姉妹お一人一人の上に、今も後もいよいよ限りなくあらんことを。アーメン。
感謝の握手をしましょう。アーメン。どうぞお座りになってください。いかがでしたか。恵みをたくさんいただきましたね。私はこの説教の前にハ・ヨンジョ先生が韓国からいらして1週間横浜に泊まり込んで、この港に宣教師たちが着いたんだということで、ただ説教を依頼されてから説教するんじゃなくて、神様、日本の国に何の説教をしたらいいでしょうかと1週間うろうろしながら祈って、海を見ながら祈って、そして備えた説教というのが私の説教の前だったんですよ。だからハー先生の説教をして、そして私が説教をして、この聖会、ものすごいたくさんの人が集まって、日本のキリスト教会もこうやって集まるんだということを我々若い伝道者たちにお示しくださったようなものでした。私は今日このあと洗礼式がありますので説教しないことにしましたけど、原稿をわざわざ書いて今日のための説教の準備をしてきておるのであります。しかし今日語られたメッセージで十分だと思います。ペテロが捕まった牢獄、そこには、第一の炎章、第二の炎章は簡単に誰でもが開けることができる。クリスチャンだったらそういう奇跡をみんな経験するでしょう。しかし鉄の門は押しても引いても開けることができない。それが一人でに開いた。ここからメッセージをしようとしておるんであります。私は年を取りましたから、絶対にこの真理、この出来事が起こることを期待している。祈ってください。 私は天に召されるまで一生懸命伝道したいと、そう思って自分で言い聞かせております。実は来年の2月の5日に私は長崎の26世人の殉教地で、前3年間連続して御用したんですが、伝道のチャンスを年を取ってから来年はしないと言って連絡してあるんですけど、その交代する人がいなくて、私は昨日交代者がいないならば私出かけていきます、いいんですか伝道のためですから、この身を捧げて伝道しますと言ったばかり、昨日おととい言ったばかりであります。皆さん一生懸命伝道しましょう。魂が救われなければどこに行くんでしょう。魂が救われればもう天に召されていく。私たちはいつ召されたとしても天国に行く準備をしなければなりません。家族の伝道も必ず成就します。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと、愛する皆さん、神様の奇跡の御業をみんなで拝したいと思います。先日、福島の郡山でお葬式がありました。そこで亡くなられた若い人なんでありますけれど、このご兄弟の方がアメリカで生活しておられて日本にいらっしゃいました。ご主人様が今日お越しになられて日本において洗礼を授けてほしいということになりました。ちょっと準備してくださいますか。まあ、か、あ、違う、献金など、そういう奇跡が起こっておりまして、今日は私この説教を準備しながら、不思議がなされるものだな、イエス様を十字架から下ろしてそしてお墓に葬るということはすでに警察ではなくてこの兵隊たちが番をして、盗まれないように、遺体を盗まれないように連れて行かれないようにしておった。そこで地震が起こった。そして不思議なことにイエス様の、このご遺体を有馬太陽のヨセフという人物が、これは今日の説教のタイトルは隠れキリシタンニコデモという題をつけようと思ってたんですけど、隠れキリシタンが出てまいりまして、この有馬太陽のヨセフという人物が、お許しをいただいて、まあ、だから著名な方だったんですけれど、イエス様を釘を抜いて、ね、考えてみるとすごいね、釘を抜いてご遺体を下ろした。そしたらニコデモという人がヨハネ3章で夜イエス・キリストを訪ねたという、この知的にも人格的にもその国の最も優れた人であったんでありますが、信仰の勇気を持って3年間ブラブラしておったのか、公にできなかったんでしょうが、もうどっちに傾いても構わない、私はイエス様を信ずるというような信仰でご遺体を引き受けて、黄金と乳香と没薬は3人の博士たちが持ってきたものですが、黄金はイエス様も王様のキング・オブ・キングスでありますから、で乳香と没薬を混ぜたものを30キログラムぐらいと学者たちは言うんでありますが、それをイエス様におかけになられて、そしてそのままお墓の中に、誰も使ったことのないお墓に納めなさったということが書かれておりまして、おお、ここにも奇跡物語があるんだということであります。信仰にイエス様にお従いする決断をするということは本当に素晴らしいことでありまして、そして世界中にイエス様のご愛が今広げられているということであります。皆さんの中にもこういうメッセージを聞いて、また礼拝の中で新しい信仰の決断、愛の決断、こういうことを持って人生をお過ごしいただきたいと思っております。この教会は御霊の実を実らせる教会です。愛、喜び、平和を持って私たちは仲間と共に過ごすんであります。御霊の実は愛、喜び、平和、そして親切であります。あなたは親切な言葉を使っていらっしゃいますか。あなたは親切な態度でいらっしゃいますか。私たちは聖霊様を信ずるそういう教会ですが、親切、人に福音を伝える親切、神様が喜ばれる愛、親切をもってお使いしていきたいと思っております。今日私は本当に嬉しいことに、このメッセージが YouTube を通してアメリカの方々がたくさん聞いていらっしゃる、見ていらっしゃるんでありますが、今日はアメリカからわざわざお越しになったローンさんが洗礼を受けになりますが、 その前に感謝献金をしましょう。ね。